はい
ね、
はい、
どうしたんすか、なんかあからさまに体調がね良くないっぽいっすけど、
昨日3日前、おととい、
どれ
おとといね、ちょっと軽く体調悪くて熱が軽く出て、はい、まあ、薬飲んで熱は下がって、
うん、
昨日高尾山に登ってきて、その状態で
なんでですかなんでそんなことしないっけ。
その2日前、
うん、なんかさっきから
おととい、
その日付の感覚が全部おかしいんですけど、
そのおとといの時に急になんか、うん、モンゴルナイフに高尾山行きましょうって言われて、
はいはいはいはい、それはなんか理由があってのことだったんですか。
それはあの長生き明彦がギャルシャヤッペが出ると、は
い、そうですね、
このラジオ出てる時の週、今週、まさに今週の金曜かな、うん、に発売されると。
そうですね、が12月6日でしたっけ。
6日かな、
はい、
うん、それであの売れるようにね、
うん、
祈願しに行こうっていう回だったらしくて。
いいですね。ちなみにメンバーは、
メンバーは、モンゴルナイフ、かまど、長生き、俺の4人。
なぜその4人なんだっていう、
ね、それもそれ何もわからない状態でとりあえずね、まあもう1時間ぐらいかけて高尾山行ってさ、
うんうんうん、
ね、待ってたら、まあ、みんな来て、みんななんかあんまりね状況が読み込めてなくて、かまども今日は何なんすかみたいな感じになってて、誰が言い出したんすかみたいな、
はいはいはい、
もう誰に責任を押し付けるかみたいな、もう会話になってて、
この時期ね、12月っすからね、
寒かったねで俺初めてだったんだよね、高尾山行くのが。
あ、そうなんですね。そうそう、なんか東京都民の人だったら全員登ってるもんだと思
って行ったことなくて、でなんかまあその誰でも登れるみたいな話聞いてたから、本当初心者向けみたいな、聞いてたから、まあ楽なんだろうなと思って、まあ、その一番緩やかなコースを選んで登ったら、もうきっついのよ、
うん、そんなにっすか。
思ってきつかった。
僕もね、名前ぐらい知ってますけど、うん、なんとなく、まあ、初心者向けの山だなって思うんですけどね、イメージでは。
ただまあ俺よりもかまどはずっと文句言ってた登る前になんかまずみんなそばを食べて、なんかとろろそばが有名だっつって、はい、高尾さんは、うん、でまあちょっと並んでね、まあ、どの店も並んでたから、はい、ちょっと並んでさ、
はい、
まあ、1000円ちょっとするわけよ、そばも、うん、まあ、観光地だからね、
うんうん、
でとろろがまあ乗ってるあったかいそばが来てさ、うんうん、わーすごいと思って、ちょっとシューってこうやって混ぜたらさ、とろろが全部スワーってなくなって消えてもうその後なんもない、なんかちょっとだけなんかとろろの断片を感じるそばをすす
とろろってそのメレンゲみたいな、
なんかね思って器がすごいでかいのそばの
が来
て、なんか全部ね綺麗にどっか行っちゃってとろろが
なるほどっすね。
でまあね、本当に、まあ、
冷凍
麺みたいなマジそば食って、
えとろろそば有名なんじゃないんですか。
有名だけど多分もうね回転率を上げるためにね、多分そんなこだわってないのよ。まあ、こだわって店もあると思う、
はいはいはい、
そこはねすっごい並んでたの、本当に有名なとこ、
はいはいはい、
でまあそこまで並ぶ時間ないからっつって、まあ、ちょっとだけ並んでるとこに
行ったら、なるほど
っすね、まあまあね観光地のそばだなっていう、
はいはい、まあまあそれもね、まあおつなもんと言いますかね。
でかまどはもう登る前からもう殺してやる殺してやるって言って、高尾さん殺してやるっつって
とろろそばって言ってしまって、
で開始登り始めて10分したらもうかまどが、はい、もう無理っす、もう無理っすって
かまどさんってめちゃめちゃ見た目ラガーマンみたいなんです
けど、いやそうめっちゃガタいいしさ、うん、
全然運動しないですからね、
全然体力、僕小さい頃から運動してないんですって
本当に体だけでかいよデクノボこの言葉僕にも返ってくるんですけど、ね、まああんま言わないようにします。
長生き明彦もさ、すごいなんかもう山をめちゃめちゃ僕登ってるんですよ。ハオさんなんてもうもうほんとカスすぐらいのテンションだった、はいはいはい、もう余裕っすみたいな。
僕もなんか聞いたことありますよ、よく登る、そうそうそう、なんだったらなんか一人でも登りに行くぐらいの、
そうそうそう、で高尾さんも何回も登ったことあるし、うん、遭難もしたことあるって言って、
それはどうなんだ
ろう、腰ぐらいまで雪が来て体がだんだんなんか赤くか青くかなっていったことがあるって
それはどっちなんですか、あの経験としていいのか悪いのか分かんないですけど
それぐらいも山登ってると、
まあまあまあなるほどね、経験は豊富だと、
うん、 で、まあ、登り始めて10分もう鎌田と一緒でもうずっとずってまあちょっとねその坂が一旦終わる地点みたいなところで、うん、もうへたれ込んでて2人とも鎌田も長生きも、はいはい、でめっちゃ登ってたんじゃないのって長生きに言ったら、はい、いやでも登ってたの大学生の頃なんで結構前じゃんと
すげえ前ですよ
その頃の話をずっとさっきまでしてたんだと思ってつい最近の話してるのかと思ってい
やいいですねやっぱ、ね、
で俺ともモンゴルナイフはもうスイスイスイス上まで登ってずっと2人待ってて、
はいはいはい、
15分遅れぐらいでやっと来て、
うん、
でまあそこからさらにそう頂上まで行ってでもその頃にはもう結構もうね日も暮れててちょっと登るのは登り始めるのは遅かったから、
はいはいはい、
で頂上着いたぐらいにも完全に日が落ちちゃって、
うん
でまあ帰りはそのケーブルカーがあって高尾山、うんうんうん、それに乗れば本当もうなんか10分以内に下山できるぐらい、
はいはいはい、
もうでもすごい混んでてやっぱり紅葉の季節で、
うんうん、
でもさすがにもう寒いし疲れたからもう乗ろうかみたいな、
はいはいはい、
なんかすごい人待ってたけど意外となんか1回でなんか100人ぐらい乗れるみたいなアナウンスしててじゃあもうすぐじゃんみたいになって
そんな乗れるんですね
そうなんか大型のらしくてじゃあ待とっかみたいな感じで、うん、そしたら長生きがちょっとすみませんうんこしたいっすって言って、うん、あじゃあいいよ行ってきなよっつって全然帰ってこなくてうんこがから、
うん、
で10分ぐらい待つのかなでやっと帰ってきたと思った瞬間に、うんケーブルカー、整理券終了しましたっつってでもうしょうがないから真っ暗ほんと街灯なんもない中をさ4人でとぼとぼ歩いて下山してでその全員電車で爆睡して帰った
いや今日みんなめっちゃ具合悪そう
っすもん、ね、それでめちゃめちゃ悪化した風が
いやまあでもね長生きさんの
いやそうよ売れてほしいって気持ちはねちゃんと上のなんかお寺でこうお祈りして
そうですね
絵馬もね書いて
はいはいはいはい
ねえ売れてほしいね
いやいい話ですやっぱ長生き先生のねやっぱおおらかなところが出ててね
そうそうそう
ただなぜその4人なんだっていう
本当にわかんない誰もわかんなかったと思ういた人
ビクノシンさんとかじゃないんだっていうあと、ね、編集長でもないしっていう
なんだ謎本当に謎の4人で行ったね
いやいいですね、うん、
あと登ってる時に前にカップルが歩いてて、
うん、はい
こうね、ただ登るだけでも暇だしみたいな感じで、うん、女の方からちょっとなんかしりとりしようよみたいな提案して、はあ、で彼氏の方もいいよ
すごいですね娯楽としての程度が低いです
そういうこと言わない
でいやだってしりとりですよまあいいけど
なんですできること少ないからね、
はいはいはい、
でだからただのしりとりじゃなくてドラマで言いそうなセリフしりとりしようよみたいな
すごいこと言いますね
言って
そんなこと言います
で男の子おいいよ
やばそう
で結構ねその後ちゃんとこう雰囲気を作った後、
はい、
男が、
はい、
君が俺を好きになったんじゃない俺が君を好きになったんだってもうドヤ顔で決めたって言ってでそれでさもう女の方をなんつうの、まあ、笑かせようとかさ、まあ、ちょっとキュンってさせようと思ったんだろうね、
はいはいはい、
結構ちゃんとなんか役作って男がやってて、
はいはいはい、
それでそれに対する女の返しが、はい、えしりとりだからリリ始まんじゃないのって言ったら確かにと
確かにそこの制約そんな厳しい
そうそうめっちゃその女の子厳しかったしりとりに関して
あとそれよりもあとセリフがしょうもないとかそう以前に言ってることめちゃめちゃ普通、
うん、いやそうそう
君が俺を好きになったじゃん俺が君を好きになったいやそれはそのケースバイケース
だそうそうそれもよく分かんなかったその一通りの流れがもう面白くて
確かにいいですね
もうこれ以上聞いてられんってなって4人でも下向いてザーって抜かした、もう無理だやめてくれ
録音したらね全部このラジオで流したのに聞きたかった
ないやすごかったねあれは
それもでもいいかもなもっとフィールドワークをしてこうラジオと音源として
あ確かにいやそれでね、はい、それだともう一個ちょっと言いたいことがあってこの間ね、
はい、
ちょっと上野に友達と酒を飲み行った時に、うん、すれ違いざまでねなんか3人ぐらいの、
うん、
なんか男のグループかなとすれ違ったのよ、
うん、
そのすれ違った瞬間にそのグループの方から次回城之内シスって聞こえた
それはめっちゃつまんないオタクのグループじゃん。
いやそれがなんか面白いですねってことあのドップラー効果みたいな経験者だった次回上納寺師ですってこうスーッと音が消えてて面白かった。
なんのあれオタクとすれ違った話しないでください。
それでまた風も悪化した。
それは関係ないけ
ど。どこ行ってないの？
どこも。
この土日は何してたの？
ああでも母親と会ったんですよね。
うん、上京というか東京に来た。
そうですね、うん、なんか友達と会ってたっぽくて、何の話でしたっけな。ちょっと待ってくださいね。うん、実は覚えてないな、まあ、姉ちゃんの悪口を一緒に言ったのは覚えて
ない、ね、最悪な家族に。
いやそう姉ちゃん親に気に入られてないですからね、やっぱ僕はねやっぱまあうまいことやってるんでね、
うん、なんかちょっと言える範囲でなんかどんなエピソードがあ
った言える範囲で、うん、どんな話してもやっぱりこれって伝わらないと思うんですけど、うん、普通兄弟の話するときって、うん、うちの姉ちゃん最高だよとか、
うん、
弟めっちゃいいみたいな人って、まあ、少数派で、
うん、
まあ、割とそういう照れ隠しみたいなのもあるじゃないですか。
まあそうね。
でなんかいやいやうちの姉ちゃんなんて、うん、みたいな感じで
言うね、
言うじゃないですか。あのそういうことじゃなくて、うん、うちの姉ちゃんってあの客観的な事実として、うん、多分そのちゃんとした研究所に入って調べてもらったら分かると思うんですけど、うん、あの人間としてあんま良くないんですよ、あの性格が。そうなんですよ。それは僕が、ね、弟だから言ってるわけじゃなくて、うん、客観的な事実として、うん、あんまり人間としてよろしくないんですよ。
ほうほうほう。
ただまあ別にねそれはそれでね、
うん、
いいんですけど、うん、まあいや良くないのか、まあね、やっぱり圧倒的に何もしないですからね、やっぱりこの米を炊く以外の家事をやらないっていうなんか、うん、
すごく米炊くんだ。
米
は炊くらしい。米がすごい好きな。
いやわかんないです
ね。米だけは
炊く。米だけは炊くらしい。炊いてって言われたら米だけは炊くらしい。他のことしないけど。本当にだんだんそう妖怪になってくるんじゃないかな
と。米を炊くだけ。
帰ってきたら米を炊く妖怪って。あとまあ状況の話ですよね。状況というかまあ。ダブルミーニングですね今の。
そう
ですね。シチュエーションと、うん、まあ、今状況の話なんですけど、はい、僕東京出てくる時、うん、まあ、完全嘘ついて出てきたんですよ。
え、そうなの？
そうですね。あ、なんか仕事のつてがあるからっつって出てきたんですけど、うん、まあ、全く空手で出てきたんでね。
そっか、やめて、そっか、何もない状態でこっち来たのとか。
そうです、僕新潟で働いてたんですよ去年まで、
うんうん、
去年7月ぐらいまでかな、うん、働いてて、そこで辞めて東京出てきたんですよ。で東京出てきたのは、うん、特に理由はない、
うん、
上京しようと思って、うん、バーンと出てきたんですよ、
うん、
それでまあ今現在ね、今バイトで、
うん、
あのバーグハンバーグバーグに働いてるんですけど、うん、ちゃんと働いてますみたいな状況の説明した、
うんうん、どんな仕事してんのって聞かれた。
自分から言わなかったらあんま聞かないっていうか、
あ、いい親だね。
なんて会社なのぐらいは聞かれるっすけど、
うんうんうん、え、それで、まあ、バーグハンバーグバーグって
言った。いや言わないっす。
言わなかったの、
はい、僕はずっとまあまあまあまあまあまあ、まあ、
いや不安があるってそんなのよ、
まあまあまあまあって、ね、まあまあ別に悪いことしてないからっつって、
家ちょっとね駄菓子屋にしたりとか、
あの説明が難しすぎるんです。
そうね、そういうの難しいね、うん、全部言うと
家を、ね、漫画喫茶にしたりする職業があるとは多分ね思ってないんで。
そうだね。
だからもうでもね、まあ、うん、そんなに深く追求され
ず、うん、
あと本当ちっちゃい話なんですけど、うん、いいですか、
うん、
うちの親の話しても、うん、幼稚園、僕が幼稚園に通ってる頃、
うん、
寝坊して、
うん、
送迎バス逃したら、
うん、
息子が発熱しましたっつって、
うん、
サボってそのまま寝てたそうです。
母親のことなんて呼んでる、
うん、あーこの話僕でもね、
うん、
もう本当に昔からだから人前でちょっと言いづらいですけど母ちゃんって呼んでますね。
いいね。
普通に母ちゃんって言います、
ね、
おふくろとかって言います、
うん、
なんて言います。
俺はでもお母さん、
お母さん、
お母さん昔からだね。確かこれ恥ずかしいねこの
話。いやそうなんですよね。まあでも でそんなねおかしいことないですけど、おふくろって最初からおふくろの人っていないんですよ。いや
そうだよね。
だからどっかのタイミング で
切り替わんだろうね。
そうおふくろに変えるんですけど、うん、僕はもうその切り替えること自体がダサいと思ってたんですよね、うん、僕一人称僕じゃないですか、うん、最初からみんな俺じゃないと思うんです
よ。そうだね。
どっかのタイミングで親父おふくろ俺になるんですけど、うん、僕はその切り替わる瞬間を指摘されるのが一番恥だと思ってたんで、 あれお母さんと呼んでなかったってなったら一番の恥じゃないですか。
確かにそれめっちゃ嫌だ。
なんで僕はもうずっともうよ、ね、30近いですけど、うんうん、ずっと母ちゃん、
あもうですね通す一生通す母ちゃん。
どうなんだろうな。
まあでもなんかそんな違和感はもない。母ちゃんって結構なんか息子も結構な年いってお母さんもさ、ね、もうだいぶ年の時になんか母ちゃんって呼んでるイメージはあるけどね。なんか
あんまりそうすか、
あんまり若い時にお母さんのこと母ちゃんって呼ぶのはちょっとなんか、
えそうすか、中学生の子、うん、母ちゃんって呼びませんか。
あーそっか、そういう母ちゃんも東京はあんまないかもな。母ちゃん
本当かな。ちょっとこの気になります
ね。気になるね。
母親をなんて呼んでるのかっていう、ちょっとこれアンケート取ってみますか。今社内のチャットワークで聞いてみたところ、うん、お母さん名前は出さない方がいいか、うん、
まあ一応ぼかす恥ずかしいかもしれない し
お母さん5人、
うん、
おかん2人、うん、これでも特定できるな。おかんって呼ぶ
の、まあ関西圏の人だ。
あと一人だけお母ちゃんが、うん、松井和代とのシステムを導入してる、ね、してお母ちゃんかすごいな。
お母ちゃんって呼べるにはどれぐらいのなんかその母親とのさ、その親密度上げないといけないんだろうね。
そんな
呼べないよ、お母ちゃん
なんて。ときメモとかじゃないんで、別に親密度上げたり、呼び方が変わってくるわけじゃないですけど。
いやすっごいもう本当に和気あいあいとして仲良かったらなんかお母ちゃんって言ってるとなんかさ違和感はないけどさ、なんか普通の関係値の母親と子供でさ、
はい、
急にお母ちゃんってなんかさちょっと違和感を感じる。
まあ確かになんかお母ちゃんってなんかすごい大五郎みたいな。
いやわか
るわかる。あの小連れ狼、いや小連れ狼の母親いないんですけど、あのね昔の子供のね、
う
ん、
そうね、
うん、
感じ、あ母ちゃんっていう、
え嘘
ちょっと新たな風が今
すごい今リアルタイムで入ってきたのが、うん、これはまあ言わない方がいい。
これは多分言えない。そうそう、
あの名前で呼んでる人がいる。
名前ですごい。
そんなやつあれでしか見たことない。ポニョのソウスケがリサって呼ぶ。
ああなんかあったかも
しれない。そう、あのそう崖の上のポニョのソウスケが自分の母親のことを名前で呼ぶんですけど、それめっちゃ気持ち悪いなと思ったんですけど。すごいな。
いるんだね意外と。
あこれすごいわ。
いや、いつからなんだろうねその呼び方になったの。もう気がついた時、いやもう物心ついた時からそれだったのかな。
それってでもやっぱり母親のでも
しつけだよね多分ね。
そうですよね。私のことはね、うん、こう呼びなさいっつって下の名前で呼ばせてるんだ、うん、すごいな。でもそう思うと
怖いなそれ。なんかすごい性的
に逆に。いや名前方名前のね呼び方ぐらいじゃ贈答こともないですけど、いやでもそう思うとやっぱり、うん、子供ってやっぱりこの白紙の状態じゃないですか。
そう、なんもないからね。
だからもう母親のことをもっと変な名前で呼ばしてもいいわけですよね。
いやでもね覚えるだろうね、ずっと言ってたら
スーパーミルクちゃんだよって言ったらね、うちのスーパーミルクちゃんがさあうっせえのってなんか中学生ぐらいになってもね
周りかはってなって
ああそれやってほしいな。やっぱり子供産んだらやってくださいよワンツーさん。もし子供できたら自分のことはブラックカイザーって呼ばして、母親のことはスーパーミルクちゃんって呼ばしてください。でトイレに入った時はお祈りを捧げてからトイレにさせるようにしてください。
それいつ気づくんだろうな。幼稚園ぐらいではやっぱり違和感を気づくのかな、
まあ、呼びに関しては気づくと思うんです、うん、いつか。
でもトイレは確か分かんないだろう。
トイレってそうずっと 個室なんで、うん、特にまあその女の子とかだった場合は、うん、個室じゃないですか基本的に、うん、だからこうやって十字切ってあのお祈りしてから用を足しても多分わからない
んじゃない、わかんないだろうね本当に。
すごくないですかこれ、
それが本当に誰にもバレずにその娘が死んでったらすごいね。
これやってほしいな、そんなこと言ってると怒られる人体実験み
たいな。いや本当そう、俺が死ぬ前に娘にお前がお前に教えたそのトイレ入った時の十字あれ嘘ってパクって死ぬ。
でもその頃にはもうちょっと母親になってるんで、自分の
もう伝承されてる
そうやってきっと生まれたんでしょうね祈り。
すごい。でもね、そのね、もうそれがまた兄弟
だとしたらさ、
どんどんどんどん広がっていくわけでしょ、そのトイレの祈りが。
そうですそうです、これすごいな、
すごいな、
やりましょうよ、
やりたいなそれ、はい、
ブラックカイザーとして
それなんかいつかそのなんか電気とかに乗りたいな。
あ確かに、カンチさんの子供貸してくれないかな
今から今から
教える。まだまだ可能、まだいける、まだ間に合う、まだいけると思う。まだね、脳みそ柔らかいんで柔軟に対応できると思う。そうね。あとちなみにミクノシンさんは、うん、ひいおじいちゃんのことを、うん、ビッグジーってすごいよね
ビッグボスみたいな感じ、メタギアと同じ世界観
ひいばあちゃんはビッグバーすごいね、ラッパーとかと同じ。
いや、ほんとそう。すご
い。いやー、いいですね。
これ、孫できたら、はい、自分のことケニー G って呼ばせる。
それはもう、ケニー G でしょ。ケニー G がいるんだからさ。
それやろ、教えよ。ケニー G だよーって。
なんで孫なんですか。なるほどね。今回こんなところで。
こんなところでね。
ね。まあ、あなたももしね、聞いてる方も、
うん、
もし、息子さん娘さん、
うん、
ないしはお孫さんがいる方はね、うん、ぜひ仕込んでね、トイレする前にお祈りするんだよって教育したら、うん、もしかしたらね、長い年月を経て一大勢力になってるかもしれない、
ね、いや、本当そうかもしれないね。
そうなったらもうね、こっちの勝ちなんで、
勝ちだね
っていう感じで今回はこの辺で体調悪いですね、ずっと。終わりです。
はい。
はい。